以上です。神の技が現れるためにと題して三好先生より神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日は大人も子どもたちも一緒に、礼拝を捧げる合同礼拝ですので、まず子どもたちに向けて、今日は少し、子どもたちに向けてもちょっと長いんですけれども、今日のお話をしたいと思います。で、人は自分に困ったこと、つらいことが起こったり重い病気になったりしたときに、悪いこと、私は悪いことしたからこんな目に遭うんだろうか、罰が当たったのかなと思うことがあります。そのように人からそんなことになったのはあなたが何か悪いことをしたからではないかと言われることもあるかもしれません。それは自分の過去、自分の前のことに原因があるからそうなったのだと原因を探してしまうことです。原因は見つけるかもしれませんけれども、そのことはとてもつらい経験です。今日の話は、生まれつき目の見えない男の人を見ておられたイエス様に弟子たちはこう聞きました。この人の目が見えないのは誰のせい、罪のせいですかと聞きました。当時のユダヤ社会では、人が病気や障害を抱えたとき、それはその人自身のや親やまたは先祖のせいだとする因果応報という考え方がありました。因果応報というのは、人は良い行いをすれば良い報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるという考え方のことです。イエス様の弟子たちも、この人が生まれつき目が見えないのは本人か両親の罪のせいだろうと思いました。ところがイエス様はその考えを否定されました。3節を読みます。イエス様はこう答えました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。彼が生まれつき目が見えないのは神様の技と神様のご計画が彼に現れるためだとおっしゃったわけです。イエス様は彼に、あなたは悪くない、あなたには神様からの目的が与えられている。あなたを通して神様が働いてくださるんですよと言ってくださったわけです。この後イエス様は泥をこねてこの人の目に塗り、シロアムの池に行って目を洗うように命じられました。言われた通りにするとその人の目が見えるようになりました。すごい、見える、見える。これまで見たこともなかったいろんなものが目に飛び込んできました。初めて見る青い空、眩しい太陽、道端にきれいな花が咲いています。そして お父さんやお母さんの顔、どれほど嬉しかったことでしょうか。このことを聞いた近所の人たちが、一体どうしたの、急に目が見えるようになったのと聞いてきました。すると彼はイエス様の言う通りに、シロアムの池に行って目を洗ったら見えるようになったんですと彼は大喜びで答えました。でも人々はこの男の人をファリサイ派の人たちのところに連れて行きました。ファリサイの人たちというのは神様や聖書のことを教える偉い先生たちのことです。男の人からどうして目が見えるようになったのかを聞いたそのファリサイ派の人たちはこう言いました。あなたを治したというのが本当であるならば、このイエスは神から来たものではない。罪のある人間だ。安息日を守らなかったからだ。イエス様が男の人の目を治したのは、仕事を休んで神様を礼拝する安息日という時でありました。安息日に仕事に命に関わらない病気を治すことは禁じられていました。決まりを破ったイエス様は罪のある人間、罪人だというわけです。しかしもう一方でこういう意見を言う人たちもいました。いやー、罪のある人間がこんな不思議なことをするはずがない。二つの意見があって、意見が分かれたファリサイ派の人たちはもう一度男の人に尋ねました。 あなたはあの人を誰だというかね。男の人は神から使わされた預言者だと思います。そう答えました。けれどもファリサイ派の人たちは納得しません。決まりを守っている自分たちは誰よりも正しくて、神様に喜ばれているはずだと思っていたからです。自分たちが正しいと信じている決まりを守らないイエス様が憎らしかったのです。そんなファリサイ派の人たちに男の人は言いました。あの人方が罪かどうか私は分かりません。一つだけ知っていることがあります。生まれつき目が見えなかった私が今は見えるということです。あの方が私の目を直してくださったんです。このことができるあの方は神様から使わされた方に違いないと思います。男の人ははっきりと答えました。ファリサイ派の人たちはカンカンに怒り出しました。何を偉そうなことを言う。イエス様が神様から使わされた方とお前は信じるのか。この町から出て行け。そのことを気になったイエス様は男の人を見つけ出しておっしゃいました。あなたは救い主を信じますか。ちょっとそこから少し読んでみたいと思うんですけども、そのこういう言葉が書いて35節、イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどなたですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われたというところですけれども、このイエス様はこの男の人にご自分が救い主であることをお教えになりました。するとこの男の人は、はい、あなたこそ私の救い主ですと答えました。この人は外の世界が見えることができるようになっただけでなくてですね、こうイエス様が救い主だ、私の救い主だということをはっきり知ることができる恵みをいただきました。イエス様は私たちにもたくさんの恵みを与えてくださっています。例えばね、私たちが今日も元気でいること、また困った時に助けてくださること、まあ例えば私はそういうことがたびたびあるんだけど、物がなくなった時にお祈りする時、そうしたらね、こう見つかることがたくさんあります。神様が私たちを守っていてくださいます。ですからこのイエス様を、神様を私たちは心から信頼して歩みたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちを守ってくださり感謝します。生まれてきたことを幸せと感じる、そんな心になれるように、あなたの御業によってどうぞ私たちを、私を導いてください。救い主イエス様を信じます。この祈りをイエス様の名前によってお捧げいたします。アーメン。今一度ですね、今日の御言葉を学びたいと思うんですけども、この今司会者に読んでいただいたのは13節からですけども、9章の1節を見たいと思うんですね。そこに、さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられたとあります。イエス様がエルサレムのある道を歩いておられると、そこに生まれながら目の見えない人が道端に座って物乞いをしていたようであります。この8節を見ると、彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちとありますから、周りの人たちが彼をかわいそうに思って、そういうふうにして生活ができるように、そこに座ることを認めて、じっと見守っていたんでしょう。そのことに気づいたイエス様の弟子たちは質問をイエス様にしました。ラビ、この人が生まれついたのは、目の見えないのは誰が、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。この人ですか、それとも両親ですか。弟子たちはこの人がこのように目が見えないのは何か、その原因となる罪を本人か親か先祖が持っていて、その罪の罰が下ったからではないかと考えたのです。このような考え方は多くの人がしています。今人が背負っている苦しみ、 悩みには必ず原因となる罪があるのであって、その罪の罰が下って今の苦しみになっているのだという考え方です。過去に原因なり理由なりを探し出して今の苦しみの意味を分かろうとしています。しかしある程度その何らかの原因が突き止められたとしても、原因が分かったというだけで解決は生まれてきません。苦しみがなくなるわけでもありません。じっと耐えるしかないのでしょうか。それに対してイエス様のお答えは違っていました。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。多くの人は不幸や悲惨の原因や理由を知ろうとして過去に目を向けようとします。しかし主イエスは未来に目を向けておられます。たとえ過去に原因や理由があったとしても、過ぎ去った過去を私たちはどうすることもできません。しかし未来はこれからです。神の技がこの人に現れるためであるとイエス様はおっしゃいました。神がその不幸や悲惨を通して何かをしようとしておられることに気づかなければならないということです。今の私たちから見れば不幸や悲惨なことはマイナスにしか見えませんけれども、神様はそれをプラスに変えてくださる。ですからどんなに苦難や悩みの中にあっても、神はその苦難を通して驚くべきことをしてくださるのです。私たちの将来には希望があります。苦難は祝福に変えられるのです。それが分かってくると、私たちは苦しみや悩みばかりではなく、やがてそれを益に変えてくださる神様に対して大きな期待と信頼を持つことができるはずです。これはなんと力強い励ましなんでしょうか。まあ、今から20年くらい前のことですけども、まあ、広島で、体に障害のあるクリスチャンの集まりに私は参加したことがありまして、そこで一人の目の見えないクリスチャンの方が自分がどのようにして信仰を持つことになったかを話されました。で、その方は大人になったある時、病気のために突然目が見えなくなり、苦しみ何とか生活をしていくためにキリスト教主義の専門学校に入ったそうです。その学校で聖書の話を聞くことがありました。そこで今日のこの聖書の箇所からの話を聞きました。それを話してくれたのはその学校の先生ですけども、その目の見えない先生でした。その先生がこの聖書の箇所でイエス様が語った目、この人が生まれつき目が見えないのは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人にあらゆるためであるという言葉に自分は出会って本当に救われたと話されたわけです。自分は今まで自分は悪いから、自分に問題があるから、目が見えなくなったと思い悩み、暗い気持ちで生きてきた。しかしイエス様はこの私に語りかけてくださった。私が目が見えなくても障害があったとしても、生きる意味、生きる目的を私に与えてくださっている。そう信じて学び続けていく中で、いろんなことができる、ああ自分にできるんだということに気づかされて、この自分の存在に価値があるんだと教えられていると、その話を聞いてこの方も大いに励まされたそうです。私もその話を聞きまして、ついつい私も自分はダメだ、価値がない、そうこんななったのは私が悪かったからだと自分を卑下してしまうものでありますけれども、でもイエス様という方はこんな私にも神の技があなたの上に現れる、そう信じてその弱さを通して神様が働いて生かしてくださると、まあ、信じようという思いになったことを思い出します。この4節5節を見ていきますと、イエス様はそれについてこう言われました。私たちは私を使わした方の技をまだ火のあるうちに行わなければならない。誰も働くことのできない 夜が来る。私は世にいる間世の光である。この主イエスが地上におられる間、主イエスは父なる神の御業をなさる。それが世の光としての役目を果たされるということでありました。 しかしイエスがやがてこの生涯の終わりに十字架につけられ死なれます。そういう夜がやってきます。その時に向かって主イエスご自身、死なる神の御業に励んでいるんだと言われました。そういう熱い思いを語られた後、主イエスは生まれながら目の見えない人に近づかれて、地面に唾をし、その唾で泥を作られ、その人の目に塗ってこう言われました。シロアムの池に行って洗いなさい。その命令は彼には常識や理解を超えていることであったことでしょう。なぜシロアムの池でなければならないのか。近くのきれいな井戸水も良いではないかと思ったかもしれません。それでも彼は主イエスのシロアムの池に行きなさい、洗いなさいという言葉に従って、言われた通りにその池に行って目を洗いました。すると目が見えるようになったのです。主がそれをせよと言われた通りに従ったところ、主の癒しを受けました。この時の彼にとって、この方について名前を知っているぐらい、どのような方なのかは何の認識もなかった人でありました。でも彼が主イエスから命じられた命令に従ってシロアムの池で目を洗ったところ、全く見えなかった目でしたが見えるようになりました。彼はどんなにか感激したことでありましょう。それから癒されて目が見えるようになったその人が家に帰ってみると、その人の近所に住む人たちや、前に彼が物乞いをしていたのを知っていた人たちがこの人の姿を見て大変驚きました。ところが主イエスがこの不思議な御業をなさったのが安息日であったために、大変な事態になってしまいました。それはユダヤ人たちには安息日には何の仕事もしてはいけないという戒めがあったのに、主イエスが癒しの技をなさったということは安息日を破ったということだというわけです。近所に住む人たちや、前に彼が物乞いをしていたことを見ていた人たちは、彼は自分の身の上に起こったことをありのままに語るのを聞きましたけれども、それだけでは納得しませんでした。彼らは目が見えるようになった人をファリサイ派の人たち、当時のユダヤ教の指導者たちのところに、連れて行ったわけです。このファリサイ派の人たちのところにということは、おそらく当時のユダヤの指導者たちであり、ユダヤ人議会のことであろうと思われます。その議会はユダヤの最高の権限のある議会です。人々はこの人をユダヤの人議会に連れて行ったことは、この不思議な出来事をもっと知りたかったからだろうと思いますし、もしかしたらこの安息日にシュエスがこのようなことをしたことを訴える思いもあったのかもしれません。こうしてこの目の見えるようになった人は、ユダヤ人議会の議員たちの前で証言しなければならなくなりました。議会という大変緊張した場所の中で、このパルサイ派の人たちは前に目が見えなかった彼に向かって、どうして見えるようになったのかと質問をしてきました。それで彼の答えは15節、あの方が私の目にこねた土を塗りました、そして私が洗うと見えるようになったのですと答えました。すると議会の人たちの意見は2つに分かれたんですね。一つの意見は、この人は安息日を守らないから神から来たものではない、このユダヤの律法には安息日には仕事をしてはいけないと定められている、なのにこのイエスはこんなことをしたんだから戒めを守らない悪いやつだ、神の元から来たものではないと彼らは判断しました。もう一方の人たちは、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかと言ったというんですね。主イエスはただものではない、神がこの人と共におられたからこそこんなすごいことができになったのだという評価です。神がおられるのだければこのようなことをこの人がなさることができるはずがない。こうしてこのユダヤ人議会の中で二つの意見が互いに主張し合い、意見が分かれてしまいました。そこで彼らは目が見えなかった人に再び質問しました。それは17節ですけども、目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うかと聞きました。するとこの人は、あの方は預言者ですと答えました。預言者、 イエスを預言者、神から使わされて神の言葉を伝える権威あるものだとこの人は認めています。そう聞いてもユダヤ人指導者たちはこの人について彼が盲人であったのに見えるようになったことは信じませんでした。人間の偏見というものは恐ろしいものだなと思います。イエスを神から使わされたと認めない人たちは、生まれつき目の見えなかった人が今見えるようになったことを信じることができなくなっています。本人が直に証言してもその事実を信じることができない。それは主イエスが安息日を破る悪い人だから、目が見えるにするという奇跡をこの人ができるはずがないと決めてかかっているからです。イエスを神から使わされた方と認められないのです。目の前にある真実に対して堅くなに目を閉ざして認めたくない思いがここにあります。ことはこれだけで終わりませんでした。今度は彼らは両親を呼び出しました。この人はあなたたちの息子ですか、目が見えなくなったのというのか、それがどうして今見えるんですか。それに対して両親は、これは確かに息子であることは、確かにその通りだけど、どうして見えるようになったのか、誰が目を開けたのか、私どもは分かりません。本人に聞いてください。もう大人ですから。本人は自分で話すでしょうと答えただけでした。両親がなぜこう言ったのかというのは、22節に理由があるんですけども、彼らはユダヤ人指導者たちを恐れていました。イエスをメシアであると公にする者がいれば、街道から追放すると決めていたという、そういう厳しい状況があったからでした。結局、両親はユダヤ人指導者たちを恐れ、自分たちが街道から追放されたくないので、本人に聞いてくださいと言ったのでありました。そこで、ユダヤ人指導者たちはもう一度、この盲人であった本人を呼び出して質問しました。神の前に正直に答えなさい。私たちはあの人が罪ある人間だと知ってるんだ。しかしこれに対して目に見えるようになった人の答えは実に明快であります。25節、あの方が罪人かどうかは私には分かりません。ただ一つ知ってることは、目が見えなかった私が今は見えるということです。彼は分からないことは分からない。今知ってること、自分が体験していることをそのまま語っています。でも知ってることを自分が体験した事実をそのまま語っているわけです。主イエスと出会うまでは自分は目が見えなかった。だけど今、この主イエスに出会ってから、今は目が見えるようになったという事実を伝えています。今見えるということだけで、今自分は感謝なのだと語っているわけです。このように目が見えるようになった人は、自分が経験したことをはっきり言うと、ユダヤ人指導者たちは目の見えるようになった人の話を全く信じなくて、しつこくしつこく、あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのかと尋ねます。彼らはイエスに対して、あの者は罪人呼ばわりです。これまでこの人は同じ質問を受け、その度に答えました。それなのにたびたび同じことを聞かれています。彼は、あなた方はあの方の弟子になりたいのですかと言ったので、ユダヤ人指導者たちは彼に対して怒り罵りました。この預けられる言葉を受ける中で、この癒されて目の見えるようになった人の心は、ユダヤ人たちへの尊敬の気持ちが失せていき、彼らに失望し、むしろ彼らに対してイエス様に対する感謝の思いを深めている姿があります。30節から33節を見ると、彼の信仰の深まりを見ることができます。彼は答えていった、あの方がどこから来たのか、あなた方はご存じないと不思議です。あの方は私の目を開けてくれたのに、神様は罪人の言うことをお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神をあがめ、その御心を行う人のことはお聞きになります。生まれた月目が見えなかった人の目を開けた人がいるなどと、これまで一度も聞いたこともありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もお出来にならなかったはずです。この男の物言いは、ユダヤ人たちに対してもう堂々たる態度と言葉です。彼はどうしてそうできたのでしょうか。彼自身が現に体験しているからです。自分が以前は目が見えなかった。 今は見えると体験しているからです。自分が受けた、いただいた恵み、味わった恵みを語らずにはおられない姿があります。この目の見えるようになったこの人は、ユダヤ人指導者たちにはっきりと自分の受けた体験を語り、さらに自分が目が見えるようになったのは、この方が神から来られたからだかに違いないと語ります。それで彼らはこの男が全く罪の中に生まれたものなのに、我々を教えようというのかと、この生意気だと怒り出して、ついに彼を外に追い出した。この外に追い出したというのは、場所を議会から外に出したというだけではなくてですね、これは街道から、つまりユダヤ人社会から追放したということを表す言葉です。まあ今日で言うと、なんか村八分のようなね、印象を受ける言葉だと思います。このように彼が外に追い出されたときに、その時、まあ、追い出されたことは本当に彼にとって不本意で、もう情けないことだったと思います。その時、主イエスは彼がそういう状態になったことを聞きつけて、彼を探し出し、見つけ出して、彼のところに来てくださいました。こう語ってくださいました。あなたは人の子を信じるか、これはあなたは人の子を信じませんかというイエス様の招き。イエス様はキリストを信じませんかと呼びかけておられます。この人の子というのは、この、まあ、他に言うでしょう、この中にもあるんですけど、なされた子を表しているのか、人の子は人に永遠の命を与えることができるか、それは神です。ヨハネ3章14節に、そしてモーセが荒野で蛇を挙げられるように、人の子も挙げられなければならない。それは信じる者が皆人の子像によって永遠の命を得るためであるという言葉がありますけれども、それはイエス様が私たちの罪のために、贖うために十字架で挙げられる。復活して天に挙げられる。その方が信じる者に命がある。その方が今、ここで、あなたは人の子を信じるかと呼びかけていらっしゃる。しかし彼は今会っている相手が誰なのか分かりません。ですから、主よ、その方はどなたですか、どんな人ですか、その方を信じたいのですか、目の前におられる方に向かって主よと尊敬を持って呼びかける。人の子というキリストを信じたいと言いました。するとイエスは言われました。あなたはもうその方を見ている。あなたと話しているのがその人だ。イエスは私を見なさい。そして信じなさい。私が救いそのものだと言ってくださいました。するとすぐに彼は主を信じますと言ってひざまずいたのです。彼は目の前におられる方がイエスであり、誠の救い主と分かったので、主を信じますと告白し、ひざまずいて礼拝しました。以上見てきたことは、生まれながら目の見えなかった人が、主イエスによって目が、自分の目が見えるようにしてもらいました。それは不思議な奇跡でした。その後、彼が家に戻って、人々や指導者たちからどのようにして見えるようになったのかを尋ねる中で、自分が以前は見えなかったのに、今見えるようになったという事実に立たされ、その一点に立ち続けることの難しさと大切さを、この人は経験することになりました。ユダヤ人指導者たちが、イエスが安息日にそんなことをしたことのゆえに、イエスを信じることを見なして、彼の癒しを信じてくれず、彼は随分揺さぶられることになりました。そういう経験をする中で、彼の主イエスを、救い主を信じる信仰が深められていきました。そしてついに彼は、ユダヤ人仲間から追放されるという危機に陥りましたけども、まさにその時、そこにイエスが近づいて信仰を励まし、本当にイエスをキリストと信じることができるようにさせていただきました。このように見ていきますと、この目の見えなかった人は、自分の肉体の目が見えなかったのが見えるようにしていただいただけではなく、心の目も見えるようにしていただいたことを知らされます。彼の心の目が開かれて、イエスが救い主と分かるようになります。イエスの方から近寄ってください。 さらにキリストへの信仰のゆえに、ユダヤ人社会から追放された時にも、再び主イエスの方から近づいて、信仰の告白へと導いておられます。神様の方、イエス様の方から私たちに近づいてください。その時、人間は神から近づいてくださっていることを知りません。しかし、神はすでに働いてくださっているのだということを知ります。私たちの信仰の始まりにおいてもどうでしょうか。自分から求めて自分で分かるようになったと思っておりますけれども、実は最後で神様がこのように自分の自身の方から近づいてきてくださる。今日も神様の方から私たちに近づいておられて、いつも近づいて励ましていてください。このことを今日も覚えたいと思います。このようにして私たちが信仰生活を始めているときに、この世の温かい人間的な生活、人間的な快適さ、この世の常識が心を満たしてくれていて、残念ながら神様の恵み、神様の愛、神様の導きが見えなくなることが起こるかもしれません。イエス様を信じることが難しくなることも起こるかもしれません。しかしでも、さまざまなことを通して、時にはさまざまな妨げを通しての苦しみの中で、本当に慰めてくださる方がイエス様なんだ、その愛を知ることができるのではない、主イエスのことを本当に信じるように導かれていくのではないかと、今日、教えられるのであります。私たちは、困難や悲惨な、辛いことが起こると、不安を感じます。迷いやすいです。どうしてこんなことがあったと何か起こった。そんな時にシエスは近づいて支え慰めてくださる方だということであります。私たちはこの方に心の門も開いています。この方がどんなに私たちにとってありがたい方なのかということを、ですから私たちはこのお方に、私たちは信頼して、私たちを本当に導いてくださることを期待して、信頼して祈りますといただけたらと思います。お祈りいたします。恵みたい神様、あなたの御言葉を感謝いたします。今日この御言葉から生まれて目の見えない人を神様ご覧になって、神様の技がこの人に現れるためだと言ってくださいました。主よ、あなたは私たちの人生、私たちの人々の人生の中に神様の御業から現れるためと、その目的があるのを計画を持っていると聞いていてくださる方でいらっしゃいます。あなたの与えられる目的、計画を私たちの信じて、今の中にもあなたを信じて歩むことを、私は世の中の常識、またその常識に持っているこの世の魅力的なもの、その他がこの世の現実の中に、また人の言葉に、あなたの恵みが、あなたご自身が見えなくなることがしばしば起こります。どうかその中にもあなたを伝えることなく、とどまって近づいてくださることであることを、どうか主をあなたにもっと近づいてください。近づいていってくださることに気づいてくださるんですよ。そしてあなたによって支えられ、守られ、あなたを信じて歩むことができますように、あなたが私を温かい目で見つめて支えに導こうとしている、そう、このあなたも豊かな恵みに私たちに助けられ、あなたに信頼していくものと願いと祈りを、私たちの福音主イエスキリストの皆によって御前に捧げいたします。